スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生がダイレクトレスポンス広告を始めた時にいっぱい失敗したそうなんですけども、けど失敗した中でも何か見つけたものがあるってことなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、僕もテレアポからね、テレアポの即決営業から広告営業に切り替えようと。で、広告っていうのもそのダイレクトレスポンスの使った広告ですね、を使ってやっていこうというふうにやってきたんですね。だけど、まあ、最初は失敗の連続でした、はい、失敗しまくってきて、でその失敗の期間はどれぐらいあったかっていうと、なんと2年間ですね2年間ずっと失敗を繰り返してきてたわけです。全然うまくいかなかったです。でその中でもこう2年間繰り返してきた中で、あ、こうやったら広告営業って成功できるんだっていうのを、まあ、見つけたのがあるわけですね、まあ、3つありますね、3つあるんで、まあ、そういうのをお伝えできればなと。で、僕は最初どんな失敗してきたかっていうと、まあ、これもちょっと参考になるので、まあ、お伝えしていければなと思ってるんですけど、まず最初僕はどんな失敗したかっていうと、モノマネから入ってったんですね。でもモノマネが全部悪いわけじゃないんですけど、何も考えずにモノマネやってたんですよ。だから失敗してたんですけど、ダイレクトマーケティング、ダイレクトレスポンスマーケティングってもう第一人者がいてるわけですね、まあ、神田正則さんだとか有名な人がいっぱいいてるわけですから、その有名な人がやってきたその広告だとか DM っていうのを真似して僕もやってみたんですよ。例えばめちゃくちゃ有名な、まだ無駄な家賃を払うんですかっていう、その一戸建てのね、チラシ広告、ダイレクトメールとかをそのパクって、まだ無駄な光熱費を払うんですかっていうタイトル その太陽光発電のチラシを作ったりやってきたわけですね、うん、で全然反動がないわけですよ。俺おかしいなと、神田さんが作ったまだ無駄な家賃を払うんですかとか、まだ無駄な〇〇を払うんですかっていう、これで成功したっていう事例を知っているので、じゃあ俺もこれ真似したらでうまくいくんだと思ってやってみたら、うまくいかないんですね。おかしいなと、逆に怒られる始末なんですよ。無駄ってどういうことじゃほらとか言って言われてしまうぐらい、なんかあんまり良くないんですね。あれおかしいなと。で当時はまだそのテレアポもやってて広告営業も始めようって、で、ね、だけどいきなり広告営業にシフトチェンジして売れるかどうか分からなかったんで、テレアポプラスアルファで広告ってやってたんですよ。でポスティングで広告やって、でその広告入れたところに電話かけようみたいなことをやってて、でまだ無駄な光熱費払うんですかっていうその広告を郵便受けに入れたんですけど、ご覧になりましたかとか言って、そういうテレアポトーク使ってたんですね、うん、だけど全然アポ入んないし、その無駄な光熱費っていう言葉がきついから、その嫌味なく電話で説明するのが難しいなと思ったら、やっぱり案の定ね、アポインターさんからね、怒られましたとか言ってやっぱ声が届いてたわけですね。でこのフレーズはそのテレアポで使うのは難しいのかもなとか、もういろいろトライアンドエラー繰り返しながらねやっていました。ポスティングとテレアポっていうのを両方やってきたんですけど、でもでその神田さんとかがそれでうまくいったって言ってるわけですから、うまくいくはずなんだけどなと思いながらやってても全然ダメでした、はい、チラシを見たんだけど見積もりくれますかっていう電話は一件もありませんでしたね。全くなかったです。で当時 情報商材なんかも流行っていたので、ちょうどあれミクシーなんかも流行ってたんですよもう今は懐かしいミクシーですよ。でミクシーで月90万円稼ぐ方法だとか、なんかヤフオクで稼ぐ方法とか、なんかそういうなんかちょっと怪しい変なんがね、なんかネット上でなんかうわーって盛り上がってたんですね。何これみたいな。2006年ぐらいなんですけど、でもうなんか札束、ね、握りしめてなんか成功しましたみたいな写真とかが写ってるわけですよ。何これみたいな、こんな世界があるんだ。それはなんかネットの情報販売、情報商材って言われている人たちならね、ただもう怪しいんですよネットでやってるから余計怪しく見えて、もう怪しいな。でやっぱなんか詐欺同然のやつもあるんだみたいなのもあって、なんだかなと思ってたんですけど、ただ怪しいからシャットアウトするんじゃなくて、僕はこういう世界があるんだと思ってびっくりしたんですよ。でそのセールスレターって言われているそのホームページに書いてある文章とかも面白かったんで、あ、こういうのをちょっと作ろうと、こういうのを広告に、チラシ広告の方に持ってこようと思ったんですね。なぜなら僕もついつい読みたくなるし、その興味が惹かれるような文章になってきたんですね。もちろん怪しいなと思いながらなんですけどね、でも面白いなこれと思いながら、もう気がついたら最後まで読んでたみたいな風になってきたわけですから、あ、これやなと。買わないですけど、僕は買わなかったんですけど、あ、こういうその情報商材と言われている人たちの知識っていうのを訪問販売の世界へ持ってこようと思ったんですね。オンラインからオフラインだとか思って、これをもう持ってこようと思ったんですね。だからいろんなその、まあ、セールスレターって言われるものをもう読み漁りました。いっぱい読んで読んで読みまくりましたね。ね、まあ怪しいじゃないですか。今も怪しいと思うんですけど、もうその怪しい商材っていうのは僕はもうほとんど買わなかったです。はい。ほとんど買わなくて、そのレターだけを読んで読んで読みまくって、なんとかならんかなと。広告で、チラシ広告で、そのお客さんがね欲しいって言ってくれるためにはどうしたらいいのかなと、広告で商品を売るためにはどうしたらいいのかなっていう期間がね、その2年間あったわけですよ。ずっとこうあれこれあれこれで、全盛期だった当時ね、ミクシーなんかもやっていましたし、その文章の練習をするだとか、同じ太陽光発電の営業マンを集めるっていうこともやってきてたわけですね。でミクシーでそれやってたら、ミクシーの中で太陽光発電売り方教えてほしいとか言って来たりしてたわけですね。そういうメッセージがたくさん届くようになって、ある程度あ、なんか成功してきたなっていうふうに思ったわけですね。でそういった2年間の試行錯誤の中で、広告営業で成功するためにはどうしたらいいんですか、見つけた3つって一体何ですか、はい来ました、はいこの3つ言います。1つ目、売れる広告には営業トーク、セールストークが入っていますよと。で、2つ目、文章には書く順番っていうのがありますよと。で、3つ目、とにかくじらすと。全部見せない。この3つだっていうのを発見したわけですよ。この3つが分かってないと、途端に売れない広告になりますよと。この3つやなと。もうセールストークです。はい。まあ、コピーライティングの世界にはそういう法則とかもあるんですけど、僕は営業出身だったので、売れる広告とかダイレクトメールって見てると、あ、これセールストークだなと。営業マンが対面で口で言うっていうのを、これ文章に書き起こして読ませているんだなっていうのが分かったんですね。で、口頭だったらこうなんこうむちゃくちゃでもなんとかなる場合があるんだけど、文章の場合は順番があるんだなと。この順番を間違えてしまうと途端に読まれなくなるんだなと。だから順番っていうのが大事なんだなっていうのが分かったんですね。であとはとにかくじらすんです。もう全部見せないと。僕もじらしましたよね3つありますよって言って、その3つ言わなかったんですよ、わざと最後に持ってくることによって、この3つが知りたい方は最後まで聞いてくれるみたいな話になってくるんで、こういうことやらなきゃダメなんだなっていうのが分かったんですね。まあもちろん動画とレターでは違うから、動画で最初に3つ要点だけ言って後で説明するっていうやり方もあるんですけど、まあ、当時ね、僕はそのセールスレターとか広告とかで、あ、全部見せないっていうのがそうなんだと。例えば価格なんかもそうですよ。ジャパネット高田とかでも価格は最後に言うでしょみたいな最後にそれセールストークなんですよね。そういうのをちゃんとやりましょうと。でじらしましょうねと。 え、もう次見たい、次見たい、次見たいってやらせるためにじらしが必要ですよと、いきなり全部見せちゃダメですよっていうのを発見したわけですね。この3つです。だから広告営業で成功したいなと思ったら、この3つっていうのをちゃんと使いましょうねと。売れる広告にはセールストークが入っていますよと。で、文章には書く順番っていうのがあるんですよと。で、とにかくじらしましょうねと、全部見せちゃダメですよと。この3つです。僕はこの2年間試行錯誤した上で、売れる広告作りというのはこの3つが入っているっていうのが気づいたんですね。だからぜひこれから広告営業を始めたいという方は、この3つ入れていきましょうねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。